本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
最近健さんハマってることって、以前時々オープニングで伺ってたんですけれども、最近の近況で健さんどうなのかなと思ったんですけれども、何かありますか？
今ね、僕インテリアにハマってんですよ。
お、はい、
部屋をね、東京も八ヶ岳もその今こう僕の書斎仕様に変えていて、で、はい、壁紙とかカーペットとかをそれぞれテーマカラーを決めてもうやってんですけど、その最初インテリアコーディネーターの人にとっても来てもらったりとか、そのすごい大変だし、まあ自分でやってみようと思って、またもう一遍やり直せばいいわけだから、だからね、はい、なんかすげえ変わった、みたいな部屋をいっぱい作ってんですよね。
それはご自身で全部、じゃあカタログとか取り寄せて？
そうそうそうそう、今だからこのパソコンの反対側に、カタログが 1,2,3,4,5,6,8 冊ぐらいあります。
でもインテリアって割と難しくないですか？壁紙とまたその調度品と合うかどうかとか。
いや、だから合わないと思いますけど、でも別にだからといってその誰かに見せるわけじゃないから、僕のテンションが上がればいいっていうので、その例えば一部屋はね、全部ゴールドなんですよ。
ゴールド？
そうそうそうそう、そういう部屋を作ったりだとか、面白いじゃないですか。だからそういう、
壁紙もゴールドですか？
そう、下が、まあ、金っぽい茶色黄色系のカーペットで、で壁はもう金箔みたいな感じのファラオの部屋みたいな作ったりとかしてるんですよ。
本当ファラオの部屋ですね。
そうそうそうそう、またなんか写真公開しますよ。
そうですね。ちなみに私たちいつもディアケンで収録しているのは、YouTube ご覧の方はケンさんのこのズームの映像ってご覧になっていると思うので、そこの部屋の壁紙とかは買えないんですか、予定としては？
は
い、
これはね、特殊なペイントっていうか、こう軽装土みたいなやつを壁に塗ってるので、これは全部剥がすのが大変だからっていうか、他にいっぱい部屋があるんで、これはこれで置いとこうかな。これはピンク部屋でしょ。で、はい、の部屋、オレンジの部屋、あとブルーの部屋、グリーンの部屋で、そんなダークの部屋も1個ぐらい作った方がいいな。ちょっと今まだやってないんで、ね、とにかくそれを今やってます。
すごい、それが東京と八ヶ岳もされてるわけですよね。
そうです、そうです。今7部屋ぐらい今ちょうどモデリングしてるのかな。
すごい、でも楽しそう。いろいろとこ う、ね、そ う、 そ う、 そ う、 そう、組み立てるのが、
外にね、しばらく行けなくなることを考えると、やっぱり面白い部屋があった方がテンション上がるじゃないですか。
出来上がったらちょっとぜひ公開してください。ちょこっとでいいので、
はい、
壁紙だけでもいいので
面白いと思います。
はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームのびさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私の悩みは全く自己肯定ができないことです。常に周囲が羨ましく思えてしまい、自分を認められません。もちろんそれぞれたくさん努力をしているということは理解しています。自分なりに努力はしているのですが、結果に満足できていないということは努力が足りていないんだと思い、努力ができていない自分が嫌になります。何に対しても人を羨ましく思っている自分の生活が恥ずかしいです。どうしたらもっと自己肯定感高められますか？理想の結果を手に入れられる前に自己肯定感を高められるのでしょうか、ということで、少し前でもこう自己肯定感についての問い合わせのメールはありましたもんね。
うん、そうですね、悩んでる人が多いってことですよね。幸せって2つあって、その自分がやりたいことを次々と実現していくっていう能動的な積極的な幸せと、それから今ある状態とか現在をしみじみ味わったり、現在に対して幸せだなっていうふうに感じる、この2つの要素って結構いるんですよね。
はい、
なのでそういう意味では、皆さんがそのこう幸せっていうふうに感じるためには、こう自分自身が今ある状態で結構幸せだっていうふうに思えないと、やっぱりなかなか幸せにはなれないんですよ。 まあ、そういう意味では、うん、これからね、その自分がその自己肯定感ができないっていうのは今ある状態がダメだっていうふうに思ってるってことなんですよ。だからそのもし今ある状態がこれで完璧だっていうふうに思えたら自然と自己肯定感も上がってるはずなんですよ。そこが一番の問題なんですよね。
はい。じゃあそもそもその今の自分が満たされているように感じるにはどうしたらいいんでしょう。それもなんか癖みたいなものもあると思うんですよね。
そうそう、だから一言で言うと基準が高いってことですよ。
あ、
だから例えば、まあ、YouTube でいくとね、その1000人の人が認められるのが理想だとしましょうよ。
はい。
でも100人の人が見てしか見てくれてない、あるいは100人ぐらいに見てもらおうと思ったけど5人しか見てくれないっていう時に自分ってダメだなって、そして30人とか100人とか見てくれてる人見たら羨ましいって、まあ、そういうことじゃないですか。
はい。
うん、でそれはね、結局今の自分がね、例えば10人しか見てくれないっていうふうに思ってしまって、自分には価値がないと思ってるわけですよね。でも僕だって10人しか見てもらわなかった時期ってあったわけですよ。だから一生ずっとそれが続くわけじゃないでしょ。
うん
うん、だから今は10人しか認めないけど10人も見てくれたんだから時間を取ってくれて、だからそれにありがたいなと思う人は100人がいけるんですよ。で100人になった時に、ああ100人で本当ありがたいなと思う人は1000人いくんですよ。でも不幸な人とかセルフイメージが低い人とか自己肯定感が低い人っていうのは、10人しか来ないのとか100人しか来ないのとか1000人しか来ないのとかっていうふうに思ってしまうんです。だから今あるどんな状態でも、わあこんなに結果が出たんだっていうふうに素直に喜べないと、それが1万人になっても10万人になったって喜べないはずなんです。だって必ず100万人の動画を上げてる人っていますからね。なのでこの方が理想の自分とギャップがあってっていうか、理想の自分がね異常に高すぎるだけなんですよ。だってそんな実力がないんだから。だから自己肯定感が低いわけじゃなくて、ただ単に勘違いしてるってことですよね、一言で言うと。
だとすると今の自分の理想像みたいなものが高すぎるってことは、それをある程度こう落とす。
そうそう、今の自分だからそんな実力ないんだから。だから例えば実力もないのに100万ブルって言ったって無理なんですよ。だからそんなね変な幻想にしがみつくんじゃなくて、本を書かせてもらうだけでありがたいなとか、文章を書いて時間を取って人に読んでもらうだけでありがたいなっていうところに素直に感謝できたら、うん、それが 100% の自己肯定感ってことですよね。
ああそうか、じゃあある意味自分に厳しい人たちが自己肯定感っていうのも落としがちになっちゃうんですかね。
そうそう、まあ、自分が厳しいというとかっこいいけど、ただ単に勘違いしてんですよ。自分はもっとすごいはずだって、すごくないんだから。だからある意味等身大の自分を見たら認められるはずなんですよ。なのに本当はなんか、例えばじゃあ年収1000万いけるはずなのに俺は200万だ、なんで自分を認められないんだって、そうじゃなくて200万の実力しかないわけだから、そこからじゃあ300万400万500万にするにはどうしたらいいのかなっていうふうに思えるってことなんですよね。だから自分は今ダメだってずっとダメだって思うこともできるし、自分は200万の時も素晴らしい、でもバイトから考えたら200万ってすごいじゃん、出世したわ俺って、で500万になったら200万から考えたらね倍以上になってる、俺すごいみたいに、で1000万になったら、いや本当たくさんの人に支えられてここまで来れた、本当にありがたいなって言って、ずっと幸せで感謝感謝っていう生き方とあるんですよね。だから自己肯定感が問題じゃなくて勘違いしてるのが問題だってことに気がついてほしいんです。でその変な勘違いと自分はすごいと思ってる、もうこれも幻想なんですよ。だからその自己肯定感の問題とは僕は全く関係がないと思う。ただ単に自分の位置が分かってなくて、もっとすごいはずだと思っている、ちょっとただ単に勘違いしてるってことをもう少し理解してほしいですよね。でそうすると自己肯定感の前に自分の実力が低いんだったら、それをちょっとずつ高めていこうっていう努力につながりますよね。だから理想の結果とか理想とかね、そういうことをよく言う人っていうのは僕はあまり信頼してないんですよ。なぜかというと結局そのなんか やたら高いだけなんですよ、それ実力もないのに。で理想の状態を作るために何ができるのかだけ考えられる人が理想の状態を作れるんですよね。
ある意味でもそうやって自分はここまでできるはずだっていう、まあ、そのいわゆる勘違いしてるとするならば、そういう人が現実を見た時って一度はかなりショックが起きますよね。
だからショックがいいですか、それとも自己肯定が低いって言って落ち込みますか、どっちも結局落ち込むんですよ。だって実力がないわけだから。 で実力がないっていう等身大のところからちょっとずつ積み上げなくちゃって思える人は多分いけると思います。でも、うん、いや俺はもっといけると思うんだけどな、なんでみんな評価してくれないのかなっていうふうに思ってるうちは結局ずっと世間とミスマッチしたまま、まあ、気がついたら50代になってる人ってもう結構多いんですよね。だから若いうちにぜひそこは通り抜けてほしいなって思いますけどね。
はい、
痛いおじさんにならないでほしいです。
でもそうやって気づくきっかけがある方がその先の人生もっと生きやすくなりますもんね。
そうですね。だから自分が勘違いしてたんだってことに早く目を覚ましてほしいですね。
はい、質問ありがとうございます。
はい、
続いてはラジオネームあかねんさんです。けんさんこんにちは。
こんにちは。
私は人に相談することが苦手で特に仕事で失敗を繰り返しています。わからないことがあれば確認するという意識があり最初は聞きに行っていたのですが聞きたい質問の意図が伝わらないのか違う答えが返ってくることが多く何度も質問してしまうのが嫌で持ち帰ってしまいます。何が聞きたいのか自分でもわからなくなってしまうことがあるので適切な質問をするためのコツを知りたいですということ
なんです。あかねんさんかと思ったらあかねんさんだったね。
あかねんさん。
はい、そういう人はねまず紙に書いたらどうでしょうか。自分が何を聞くのか、今いろんな工事の人をお願いしているので多分 20〜30人の人たちとコミュニケーション取ってるんですよね。そうするとね、はい、たまに全然言ったことと違うことをやる人とかいるんですよ。で、はい、そんなこと言ってないのになってことが結構しょっちゅうでだなのでそういう人には僕は口頭で言うそしてそのメールで言う両方で言うっていう人に決めてるんですよね。だから実際、そのわざわざ僕は電話であれこの件ですけどこういう理解でいいですかって確認しないとダメな人もいるしメール送ってんだけどちゃんと読んでない人もいるしだからそのそれぞれのそうなんて言うんでしょう例えばガス配管そして水道電気、まあ、全体の管理とかいろいろやってくださる人のそれぞれの癖を見極めてこの人にはこう言わないと伝わらないぞとかこの人には地図を送っといた方がいいなとかっていうのは、まあ、僕の長年の勘っていうかあれでそのコミュニケーションのあれを変えてるんですよね。まあ、やや上級編なんですけど、はい、なんでその話をしてるかというと人っていうのはコミュニケーションで得意不得意があるんですよ。で、文字情報で見た方が分かる人と耳で聞いた方がいい人と実際に会わないとダメな人っているんですよ。なのでそういったことも含めてちゃんとその人が分かったかどうかを確認するっていう作業って結構大事で嫌がられるぐらい やらないと結構ミスって起きるんですよね。
今回のあかねさんの場合はその自分自身も話していて何を質問したいかが分かんなくなってくるっていうことなんですけどやっぱりケンさんおっしゃったように書くと自分自身の中でも整理ができますもんね一旦。
そうそうそう。でそれで、この言い方で伝わるかな伝わらないかなっていうことがチェックできますよね。
はい、
なのでその口頭でできなかったらメールでやるのがいいと思います。で今は本当にありがたいことに一言も喋らなくても連絡のやり取りでできますよね。で僕はそういうコミュニケーションが不安な人には必ずメールか電話で確認するのは、こういうふうに僕は言ってるんですけど理解できますかってちょっと失礼なようですけど一回ちょっと復唱してみてくださいってことを言うんですよ。そうするとやっぱりね、ダメなことが多いんですけど
でもその時にクリアになるわけですよね。
そうそうそう。でそれをね批判的な感じでエネルギーでいかなかったら別に大丈夫です。でもそうじゃなくてね、ちょっといい加減にしてくださいみたいなエネルギーになったら向こうもビビったりだとかなんでそんなこと言わなくちゃいけないんだってことになっちゃうじゃないです か、そうするとトラブルの原因になるのでちゃんと上手に僕の言い方が悪かったかもしれないのでもう一回ちょっとお互い理解できたかどうか確認してもいいですかって言ってそれ嫌がる人はそんなに多くないと思います。なので、ちょっと僕の言い方がその変だったかもしれないのでもう一回確認していいですかっていうのは僕がコミュニケーション不安だなと思われてはよく使いますね。
そうするとね今回のこのあかねんさんも自分とかつ相手とのそのすり合わせというかきちんと言ってることが相手に届いてるかっていう確認をその時その時すれば間違ったお互いにこう誤解したままでコミュニケーションが進むっていうことはなくなりますもんね。
そうですね。なのでぜひそれを練習してみてください。
はい、質問ありがとうございました。
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続 いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマはセルフコーチングについて取り上げようと思うんですけれども、そのなかなか今直接人と会うのが難しかったり、それから一人で過ごす時間が多いっていうこういう時なので、もしそのセルフコーチングなどを使って自分自身が自分の可能性を引き出すことができたらば、たくさん広がりが出るんじゃないかなということでこのテーマを設けてみたんですけれども、まずそのコーチングっていうものがどういうものかっていうことをからけんさん簡単に教えていただけますか。
セルフコーチングっていうのは自分に対して質問をしたり、自分を励ましたり、自分の場所を確認したりだとかっていうのが、セルフコーチングですよね。なので、はい、もうしょっちゅうやってますけど、今僕がいろいろやってる事業の中でこう海外でやって今展開始まったんですよね。なので面白いのがインドとかモンゴルとかから連絡が来て、また本を出したいとか、あとドバイとかドイツとかの会社と、まあいろいろその、僕にコースを作ってもらいたいとか、まあ、そういう依頼があるんですよ。で、まあ、その流れの中で、じゃあ一体それをやるかやらないかとかってことも含めて今いろいろ詰めてるところなんですけど、じゃあそのどういう形でねそれをやっていくのかっていう時に、そのポジティブなコーチとネガティブなコーチを自分の中に入れて、でそしてポジティブなコーチは僕にこういうことやったらどう、ああいうことやったらどうって可能性を結構広げてくれる、セルフイメージ上げてくれるコーチと、でもう一つはちょっと批判的なこと言ったりとか、あれ大丈夫とか、お金大丈夫とか、それ払えるとか、それってペイするとかっていう、そういう結構チェックするコーチと今両方いるんですよ。で、はい、そういうポジティブな側面とネガティブな側面で僕に頑張れよとか、今こんな感じとか、今モチベーション上がってるとかっていうふうに、ポジティブに聞いてもらったり、ネガティブなのはこのままじゃダメだと思うよみたいな感じのを両方とも自分の中に用意してます。
もともとケンさんはそういうふうに自分の中での、まあ、2つの立場での架空のコーチング、自分のコーチングって作られてたんですか。
そうですね、まあ、これはもうだから20年以上やってますね。
そうするとなかなか慣れない時ってポジティブとネガティブどっちの意見を聞いたらいいのかなとか、そういうことも出てくると思うんですけど、疑問として、ケンさんどういうふうに それぞれの意見で取り入れるようにしてるんですか。
だからどっちも聞いてるんですよ。例えばポジティブな方はね、これから世界的な、ね、リーダーになっていけるんだからこれを頑張ろうよみたいなことを言ってくれるわけですよね、
はい、
ネガティブの方は部屋も片付けないのにできるわけねえだろうみたいな先部屋片付けろよみたいなことをツッコミが入ったりとかするわけですよ。だから、ポジティブなことばっかり聞いたら変になっちゃうし、かといってネガティブなことばっかり言われてもちょっとテンション下がりますよね、なので自分の中のポジティブとネガティブをちゃんと自分の中で統合して自分の中で育てないと変なことになっちゃうんですよ。ほとんどの人たちはどちらかに偏ってると思います。
そうですよね。今日いただいたその質問のメッセージでもそうなんですけれど、例えばその自分に厳しすぎるとか自己肯定感が低い人が同じように自分の中でセルフコーチングをしたとすると、褒めるコーチよりもダメだろうって言ってるストイックなコーチの方が大きいと思うんですよね、自分の中で。
そうそうそう、だから結局なんかほとんどね自分の中のコーチに虐待されてる人も多いんじゃないでしょうか。
そうなんです。だからそれをバランスよくするってどうしたらいいんですかね。
だからネガティブなことを言うコーチが多い場合にはポジティブなコーチも作らないとダメってことですよ。
意識的にしないとダメですよね。
そうそう、癖だから。
そうですよね、
だから僕は3人ポジティブなコーチをつけたいタイプなんですよ。でもそうすると全然なんか変な方向に行っちゃうわけでしょ、
はい、
やっぱネガティブな人もいないとダメだから。そうそう、もう一つはね、そのコーチングで言うと、はい、辛口がいいか甘口がいいかって人によって違うんですよ。例えば1000人ぐらいの講演会、最近そのリアルでやってないですけど、この中でね、その打たれ弱い人はどれぐらいいますかって言ったら結構手が上がるんですよ。でもなんかきつい厳しいこと言ったり叱られた方が伸びるタイプはって言ったらね、まあ8割ぐらいでなんかポジティブなこと言ってもらった方がいいっていう人の方が多いんですけど、 20% ぐらいは、ね、ネガティブなこと言われた方がやる気になるって言うんですよ、だからコーチどこ直したらいいですかとか、コーチ今のままじゃダメだから叱ってくださいみたいな体育会系に多いですよね。
はいはいはい、そうすると例えばそれ体育会系で自分はビシバシ鍛えられた方がやる気が出るんだっていう人はあえてそのセルフコーチングの中でも自分にそのちょっと厳しめの方がいい方がいいんですか？
そうそうそう、だってその方が盛り上がるわけですからね。
そうか、う
ん、だからその自分の特性もいるんじゃない。僕はね 7-3 ぐらいでポジティブな方がテンションが高くなる、うん、7-3 でネガティブなこと言ったらあもうやっぱりやめちゃおうかなって気持ちになっちゃうから。
でもこう多分聞いてる人もそうだと思うんですけれど、健さんみたいにその 7-3 とかっていうその割合すら自分がどっちが向いてるかってすぐに答えられない人の方が多いと思うんですよね。
いやでもね、でも聞いてみたら結構あやっぱ自分は甘口がいいなとか辛口がいいなっていうのがあるはずですよ。だってまどかさん、なんで批判的なコーチだって嫌でしょ。
やだ、
嫌ですね。なんかあのまどかさん素敵だねとか、まどかさんまどかいいよ今の調子でだってきっといいよとかっていう風に言われた方が伸びるタイプですよね。
そうですね、私どちらかというと自分自身がやっぱり厳しくしがちだと思うので、う
ん、だからコーチは 2-1 ぐらいで甘口の人の方がいいんじゃないですか。
甘口がいいと思います ね。
そうそう、だから、あの自分はそうだそうだ、自分に厳しい人は甘い優しいコーチを2人あの追加すればいいわけですよ。だからこれ聞いてるあのご覧になってる皆さんはあ自分は結構自分に厳しいから甘口のコーチがお願いみたいな感じで、それは分かると思います。
あそうか、じゃあそれこそ健さんはそういうセルフコーチングっていうものはもうずっとされてこられてるっていうことなので、あのそういう自分の中のそれぞれの辛口甘口のコーチとも付き合いは長いと思うんですけれど、
はいはい、
これから改めてあそういう視点で自分をコーチングして人生を改めてこう感じてみようっていう時って何かのポイントってありますか？
やっぱりね、その分野にもよるんですよ。だからその仕事だと辛口がいいとかね、どういう風な人をどういう風にお願いするのかっていうのをじっくり考えてみると面白いんじゃないですかね。
あそういう意味ってあの、うん、ちょっと書いてみるのも一つですかね。
そうそうそう、
るのに、ね、そう
で、あんまり、ね、厳しすぎるコーチがいても良くないし、あんまり甘口ばっかりだとダメなんですよね。
じゃあそのうまい塩梅が見つけるまでがちょっとあれですけれど、でももし自分にすごく働いてくれるポジティブネガティブそれぞれ働いてくれるコーチがきちんとついたら強いですもんね。
全然人生変わると思いますよ。
そうですよね、うん、はあ、ということでなかなかこう直接人と会うというよりは自分自身で自分を感じるっていう時間が取りやすい今、じゃあセルフコーチングができたらどうなんだろうということで今回のこのセルフコーチングについて取り上げてみました。健さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネーム春風さん。私のおすすめしたい一冊はメンタリストの DAIGO さんが書かれた後悔しない超選択術という本です。 100% 正しい選択は存在しないけれど後悔しない選択をすることで人生が変わるということで、心理学をベースにされている DAIGO さんなのでとても分かりやすく実践方法も理解しやすい一冊でした。いつも悩んでしまう後悔することが多いという方にはおすすめしたいですというメッセージいただきました。そしてケンさん、今週のおすすめの一冊は何でしょうか？
はい、許すということ、ジェラルド・ジャンポルスキーさんが書かれた本です。ドクターで、であの自分の態度を見つめていくことで、まあ、生き方を 見つめていくことで癒しを進めていくっていうアティチューナルヒーリングっていう、そういうヒーリングを、世界的に導入された方で、ご自身もアルコールの問題とかいろいろあったんですけど、まあ、そこからですねその人生を変えていったっていう、そういう本当にね温かくて素晴らしい、今もう90何歳なんじゃないでしょうか。今ハワイにお住まいなんですけど、
ケンさんお会いしたことあるんですか？
僕ね結局タイミングが合わなくて何回かニアミスはしてるんだけど、そのまだお会いしたことないんですよね。でもメールでやり取りはしたことあるんです。
そうなんですね、
はい、
健さんご自身がこの本で改めて深く感銘を受けられたところってどういうところですか？
こうやっぱり許すってどういうことなのかっていうことですよね。これはね本当に深いテーマなので、自分の中のそのもう 大切にしたいテーマだと思ってるんですけど、許す許されるってことは本当にその人生を変える、そういう奇跡を起こすようなことだと思いますね。なので、特に許せない人がいる人なんかはいいんじゃないでしょうか。僕の場合は父親のことでこの本を読んで本当に参考になったんですけど、
はい、ジェラルド・ジャンポルスキーさんの許すということ、こちらの一冊もぜひチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までエピソードを添えてお送りしてください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。
すべての人は世界を変えたいと思ってるが、自分を変えようとは思ってはいない。トルストイ。
本田健の人生相談、リア健、いかがでしたでしょうか。セルフコーチングって改めて取り上げてみたんですけれども、やっぱりその厳しい意見言うも優しい意見言う、そのコーチもそれぞれ自分の人生に大事な存在になるんだなっていうのをすごく理解できたんですけれど、
はい、
例えばその健さんが日常の中でそうしたセルフコーチングをするときってどんな場面が多いですか？
そうですね、例えばライフワークはね、僕結構甘口じゃなくて辛口な先生っていうか、もう一流の人たちがついてるんですよ。なので例えばもうこんなもんかなと思ったら、こんなもんなんていうことやってるとダメだぞみたいな感じで、じゃあ2回3回4回とかっていうのをやるんですよね。でも健康のコーチとかダイエットのコーチは全員甘々で、八ヶ岳で食べてるポテトチップスって大丈夫ですかねって、ああ八ヶ岳のカロリーはねカウントされないからとかって、ちょっといい加減なコーチなんですよ。だからそういうやっぱり分野によってもなんかこう違うんじゃないですかね。
ああね、だからその人が出るから面白いですね。どっちの分野は厳しめでっていうのってまさにその人そのものじゃないですか。
そうそうそう、だからやっぱあんまり甘すぎると後で問題になったりとかするんで、その辺はねコーチを年に1回ぐらい考えた方がいいでしょうね。
そうですね。でも本当そもそもセルフコーチングっていうことって日常で意識することってないと思うんですよね。検査みたいに長年もそれが当たり前になったらば、自分の中で反芻しながらそれぞれの立場のセルフコーチってやり取りって簡単だと思うんですけれど、なかなかそんなに馴染みがないですもん、セルフコーチングっていうこと自体が。
そうですね。でもそんな難しいことじゃないんでね、ぜひやってもらいたいなと思います。お金もかからないし、すっごい人生変わると思いますよ。
はい、ありがとうございます。さてこの番組ではあなたからの健さんへの相談質問などもお待ちしています。質問の登録は健さんの公式アプリ、もしくは健さんの公式のホームページをご確認ください。そして毎月980円で健さんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店スタートしています。また中国最大のプラットフォームヒマラヤではこのディア健のこぼれ話を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただけるちょっとした音声、ヒマラヤで聞くことができます。また毎月480円でディア健のバックナンバーおよそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムもスタートしています。詳しくは健さんの公式ホームページご確認ください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。ザルの風は歌い